世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。柔らかな春風を頬に感じ、心華やぐ頃になりました。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、親子で集うお出かけ広場というテーマでお送りします。なお、この放送は3月22日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は親子で集うお出かけ広場についてお送りをしてまいります。早速ゲストをご紹介しましょう。一般社団法人横糸代表理事の橋本陽子さんです。橋本さん、よろしくお願いいたします。
あ、皆様こんにちは、橋本陽子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、橋本さん、今ご紹介させていただいた一般社団法人横糸とはどのような事業をされてるんでしょうか？
はい、地域の子育て支援施設を運営したり、あと、ま、地域の中高生の、若者支援で、勉強会とか、子育てに関する悩みの相談を一緒に話し合う場とか、作りとかをしています。
この区長の談話室でも、ま、6年前だったかな。まだ橋本さんたちが、一箇所目の福福というね、北見の方に、お出かけ広場を開設した時に、一回その、現地収録を、まあ、やってるんですが、まあ、世田谷区ちょうどその頃待機児童問題で非常に揺れていた頃ですけれども、保育園といってもまずは在宅で育児休業などを取って育てている方がまずは多いですよね。それからまあ保育園に入っていくと、はい、で在宅子育てのところの支援というのがなかなか行き届いてないんじゃないかって話があり、まあ、そのことに気づいた橋本さんたちもそうなんですが、子育てに関係して何か自分たちやっていこうっていうお母さんたち、女性たちが中心になって NPO を作ったり、人形体作って、その一軒家を借りてですね、そこにお子さん連れでいつでもどうぞいらしてくださいっていう形で、中にはその保育士資格を持つ方もいて、まあ、その親子で集まってきて、そこで過ごしていくと。で、その時に6年前聞いて僕驚いたのは、確かね、十数人のお母さんたちがいて、お友達とかね、どこで知り合うんですかって言ったら、その十数人とも全員がここでお出かけ広場で知り合ったんですって言うんですね。つまり、じゃあその前はどうだったんですかって、誰も知り合いはいなかった、ママ友っていうのはここでできたんだ。いや、大きい役割だなと思いました。
うん、まさに親子で集う場所として、ね、横糸としてもね、活動されていらっしゃいますが、きっかけだったり、橋本さんご自身がこういうふうに動こうと思われたのはありましたか？
あ、そうですね、私も仕事をしていてから、世田谷には住んでたんですけど、子供を産んでみるともう本当町中知らない人しかいないし、もうどこに行くのも一人で、子供と一緒で、とっても不安で辛かったんですね。で、その頃にちょうど昭和女子大学でお出かけ広場が始まって、会員番号私7番ぐらいで、今2万超えてるらしいんですけど、それぐらいちょっとやっぱ切羽詰まっていて助かった思いがあったので、そういう恩送りというか、そういう形でまた自分が体験を生かして地域でやってみたいと思って始めました。
横糸の名前にもそんな思いも込められてたりするんですか？
あ、そうですね、 縦糸って行政とか地域でしっかりされているところで、うん、横っていうのはやっぱ地域の人たちが手をつないでいけるような形にしたいなと思って、まあ、両方合わせると織物みたいな素敵な布が織れるのかなと思って横糸っていう名前にしました。
なんとなく良いことと思うよ
本当ですね、
読めそうですよね、
うん、良いこともしてるかもしれないです、
ね、ほんな良いことの事業でもあるような、はい、横にもネットワークをつなげてくださる活動もされておりますが、区長改めてお出かけ広場そのものに対してどのような場所としてご紹介いただけますか。
はい、まあ、これはいつでも親子で空いてる時をこうちょっとネットで確認したりしながらどうぞ来てくださいっていう仕組みだと思います。でそのお出かけ広場の中には区内で5カ所ほどですが、お仕事もしたい、作業をしたい、勉強したいとかそういうお母さんあるいはお父さんがワークスペースに上がってお子さんを預けるっていう、まあ、特別なそういう機能を持つところもあります。あとあれかな、レスパイト、はい、ちょっと疲れてるんでと言って、はい、でもやっぱり子供が2人いるとなかなか休めないという時にちゃんとお昼寝スペースがあるところもあるんですよね。
はい、はい、そうですね、
ホームページも拝見して、寝不足なので少し寝たいとか横になりたい、スタッフにゆっくり話を聞いてほしいという、うん、お母様にもね寄り添った事業が、ね、橋本さんこういった事業もあったりするんですね。
はい、私がやっているクスクスの方でもレスパイトを去年から始めまして、はい、うん、もうすごい人気があるというか、もう利用者が月でも、はい、かなりの利用者がいらっしゃいます。お金もかからないし、まあ、今日疲れて今日眠いっていう時にちょっと空いてたらいいですかっていう、その身近な形がすごい好評です。はい、
でもやっぱり信頼感がないと眠れないですよね。
そうですね、落ち着くっていう場所じゃないと眠れないですね。
ここが自分の居場所なんだ、居場所って言葉がぴったりかなと思うんだけど、うん、話はお母さん方から聞いていて、やっぱり多くの人がですね結婚されて世田谷に引っ越してきました、また多くの方がマンション住まいの方とかが多い、うん、そうすると密閉性がありますから、一日ね朝から相当夜遅くまで赤ちゃんとこう対面し続ける、まあ、外に行かなきゃって言って、うん、その公園に行くんだけれども、今公園デビューってあんまないんですよね。
ないですね、
むしろ児童館とかになっていて、公園に行ってまた戻ってきて、なんかこう目的もないのにベビーカーをしてまた戻ってくるみたいな寂しさを感じていたみたいな話を聞いた時に、うんうん、お出かけ広場でなんかそうだよねっていうことで、多分シチュエーションが似ているということもあるのか、うん、あるいはいろんな共通点、仕事の、うん、あるいは出身地のいろんな共通点があって、まあ、そこで多分ねお店に出かけて行ったりとか、うん、お出かけ広場外でまたつながって、うん、また年が経っていけばその学校に上がっていく、そんなつながりになりますよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり皆さんお友達に公園にいてもお互い声はかけにくいっていうのはよく聞いていて、うん、広場だとスタッフがいますので、スタッフと話しているうちに自然と横のつながり、お母さん同士がつながれたりっていうこともありますし、最近コロナ以降は先に SNS で知り合いになっていて、初めて会うのに広場で待ち合わせしてきたっていう例もあります。
もうまさになんか月齢が近いのかどうかもわからないからこそ、つないでくださる方がいるとこう寄り添えるというか、
そうですね、
一歩踏み込める場所にもなりますもんね。
はい、
わ、素敵な活動ですね、
はい、有本さんたちが最初に開いたふくふくの方は、はい、まあ、地域の理解がとてもうまく得れている場所だったんですね、うん、夫を亡くされた高齢の女性が一人で住んでるのちょっと寂しいからということで、ちょっと家財道具を片付けて、まあ、広いお家だったんで、うん、はい、その人はやっぱ応援をしてくれていたんで、はい、隣近所の方にみんなねつないでくれて、はいはい、隣近所の方も全部こう、あ、こういう場があっていいねっていうふうに言ってくれる皆さんで、だから近隣からの苦情とかっていうのは出にくかったでしょ。
そうですね、ふくふくの方はオーナーさんがずっと住まわれていた地域の関係性の中で始めさせていただいたので、その点は本当にありがたく世代をつないでいただいて、若いお母さんたちが受け入れてもらえる安い環境になってます。
うん、またそのふくふくも写真など拝見させていただくと、本当木漏れ日が入った高い場所でもありますよね、
はい、
なんかどういうふうな場所にしたいなって思い で作られたりもしました。
とっても昭和な素敵なあのお庭も広い戸建てなんです。あのなので、まあ、地方から東京に来た方でも、まあ、東京でそういったあのお庭がないお家で暮らしている方もどちらもが近所の おばちゃんのお家みたいな形であの玄関から来やすく入っていただいてみんなでこう茶の間でのんびりするみたいなイメージで作っています。
でイベントとかも布を再利用して、ね、宝物を作ったりとかあったかいイベントが多そうですね。
そうですね、子育て中って大きいことはできないので赤ちゃんの時に着てた洋服なかなか捨てられないなっていうのをそこの一部を利用して新しいポストカードみたいにして思い出を飾っておけるようにとか、うん、暮らしの中でやれることを考えてやってます。
で区長も行かれたということでやはりその温かさ感じられました？はい、
そうですね、やっぱりその孤立の反対は友達の輪じゃないですか、うん、この友達の輪ってそんなに簡単にはできないですよね、はい、その行政が作ろうと思ってもなかなかできなくて、まあ、ここは自然に特にあのはい今から交流しますみたいな、うん、そういうプログラムではないので、うん、まあ、あの自分のリズムで来られてでその隣り合った人たち同士が話していく中でこう自然に親しくなるというのは本当にいいなというふうに思います。あとね子どもたちが参加できるプログラムみたいなのやってます？
はい、赤ちゃんだったらベビーマッサージを一緒にやるとかあと 1,2 歳になって歩けるようになると、うん、例えばあの絵の具を使ってあのお庭に大きいシートを引いて、
はいはい、
あの大きい絵をあの体を使って、うん加工とか、うん、あのお母さんたちがなかなか一人ではお家ではできないことをあの何人か集まって楽しくサポートしながらやるっていうプログラムを考えてます。
家の中だとやっぱりちょっとダメダメって思うようなことが、はい、ね、もう自由に自然に触れ合って五感で楽しめる場所なんだななんて感じますが、はい、区長それこそお出かけ広場は数年間に区内に増えたそうですよね。
そうですね、今68なんですが、
はい、
あの何年かかけて80箇所まで持っていきたいと思っています。で80箇所あるとですねベビーカーでそう急がずに15分以内にどこかにお出かけ広場がありますという状況になるんですね。でお出かけ広場がその身近につながりそして今児童館の午前中っていうのはだいたいもう赤ちゃん館と言っていいのかなっていうくらいやっぱりあの子連れの親子で来られている。そこでまたあの体操のプログラムがあったりいろいろあの居場所にもなってですね。でそういうところでその在宅子育てのところがとにかく一人じゃないよと。で親がちゃんとやりなさいっていうだけじゃなくて社会地域行政もそして行政だけじゃなくて先輩ママ場を支える人たちが一緒にこうね子どもってそういう輪の中で育つんだよっていうふうにしていけるとですね虐待の問題とかいうことにあのいかなくてよりあの平穏かつあの子どもとの関係が客観的になるというか良くなるのかなっていうふうに期待をしています。
ね、橋本さんやっぱり近所に相談できる場所があるっていう安心感ありますもんね。
それが大きいんじゃないかなと思います。昨日も来て方がやっぱり育児を相談する人がいなかったっていう面談をしてあのホットステイのあの登録をしていただいたんですけどもやっぱり本当に行動範囲がね今区長がおっしゃったようにベビーカーや抱っこして15分歩くってかなり大変なんです。それでまあ電車に乗ってどこかに行くっていうのも本当にもう心折れちゃうっていうお母さん本当に多いので、うん、まあ私も一応保育士で社会福祉士なんですけどまあ身近に対面する中でやっぱりお話聞いてもらいたいっていうお母さん大変多くなっているんですね。でまた来てくださることで経過を自然と見守り続けることができるっていうのが本当に広場の、あの相談のしやすさにつながっているんじゃないかと思います。
後半でもあのお出かけ広場を通じて心の変化などを伺っていきたいなと思います。お話はまだまだ続きます。 今日はお出かけ広場についてお送りをしています。ゲストには区内で2カ所のお出かけ広場を運営されています一般社団法人よこいと代表理事の橋本陽子さんをお迎えしています。区長、お出かけ広場事業が始まって数年も経ちますが、はい、乳幼児だったお子さんたちも小学生になってるんですよね。
そうですね、5歳の子はもう5年経てば小学校3年生ぐらいですか、
うんうんうん、
だんだんとねこう多くの子のなんていうんですか自分の子の成長もあの楽しみであるとともに橋本さんたちもあんなちっちゃかったこの子がみたいな。
そうですね、本当に0歳から見ているお子さんがランドセル店に来てくだったり、うん、それでまたお子さんが小学校に入ってから広間のサポートの方にスタッフとして入ってくださる方も、うんはい、出てきて、はい、やっぱりその自分がすごく助かったということと、なんかそういった時に他のお母さんのことがやっぱり気になるようになってきたりして、何か助けることというか、はい、あの一緒にできることはないですかっていうお声掛けをいただいたりするのも嬉しいですね。それで小学校のお子さんも一緒に広場に遊びに来てくれたりっていうことが循環があります。
でお出かけ広場の活動も前半お話しいただいたワークスペース広場だったりとかほっと一息事業もあったり、それこそ橋本さん、あの一時預かりなども行ってるんですよね。
はい、そうですね、理由を問わなくいつも来ている広場でいつもいるスタッフ保育士がお子さんを預かるっていうことで、やっぱりあの最初に預けるのが不安だっていうお母さんかなり多いんですけども、やっぱりあのスタッフとの信頼関係の中、または来ているお母さんがあの誰々ちゃん今日預かりなんですねって言って一緒に見てくれたりとか、あの本当にあの近所の人が見るっていう空気感をあの利用のお母さんが感じられて、誰かに育児頼ってもいいんだよっていうメッセージがすごく伝わるのがホットステイだと思います。
一時、うん、ね、そのワンオペって言葉がすごく言われたじゃないですか、
はい、
もう最近ですね、周りを見ていると保育園の送迎とかはなんかむしろお父さんが多くなってきたかな、10年前と比べるとだいぶなんか変化があるかなっていう、例えばお出かけ広場に来るのもお母さんとお子さんだけでなくてお父さんとっていう組み合わせとかありますか、
はい、お父さんは結構いらっしゃってますね、やっぱり育休が進んできまして長めに取られる方が本当に増えてきたなっていう形で、うん、お子さんを連れて来ていただいて、それでまあスタッフとかに、自分のこうちょっと困ってることとかお父さんもあの相談してくださったりとかして、あとやっぱお父さんもやっぱり育児すっごい大変だなっていうのを実感されてるみたいなので、うん、もう少し役に立てることがあるといいなみたいなお話をしてくださる方もいるので、あの育休中のお父さんのその新生児とかの関わり方については、あの土日とかのあるイベントでしたりもしてるんですけど、また続けていきたいなと思ってます、
うんね、子育てって本当にお父さんお母さんの共育てというかね、あのみんなでね地域で育ってみんなで育てるっていったところのねつながりになりますもんね。
そう、手伝うよっていうような感覚っていうのはもうありえないんだって、ね、いやもう
手伝うよでこっぴどく怒られてますっていうのはあの実際お父さんの方から伺って、あのお母さんの意識の方がすごく進んでいて、お父さんの人が全然まだ追いつけてないなっていう、もうちょっとねそういったところをお父さんになる方が学べるととかスムーズなのかなと思う場合もいいです。
日本もあの少子化加速してますけど、韓国はそれに輪をかけている。でその理由の一つに、まあ、住宅が高すぎることと同時にやっぱりその女性が家庭を切り回すんだ、子育てから家事からっていうのがやっぱり強いらしいですよね。でそれに対してやはりそのちょっとそういう生き方はっていうことで、あのこう踏み出せないというか踏み出さない人たちが多くなってるっていうことを考えると、せっかく生まれてきたお子さんをそのお二人で成長楽しみながらね、でも自分たちで抱え込んで悩み込むことがなく、こう地域の中にちょっとふっと息を抜いたり、あこういうふうなことだったんだって気づき、あの多分その子育てって気づきって大事だと思うんですよね、これを訴えてたんだと赤ちゃんは、というようなあたりね、おせっかいおばさんがいろいろ教えてくれた、はい、おせっかいおじいさんもいたかもしれないけれどもあの長屋の時代とは違うですね、 実際おせっかいクラブっていう名前で子育て広場、お出かけ広場を運営している、グループもいますよね、
はいはい、でそういった気づきでやっぱりお母さんたちの表情も変わられたりします？
そうですね、なんかやっぱり家庭内で赤ちゃんともそうなんですけど、ご夫婦とだけで向き合ってるのもなかなか言葉が通じ合わなかったりっていうことがあって、そんな時に広場に来て、ちょっと橋本さん言ってくださいよみたいな、あいいよって言って、違う人のね解釈を入れてお伝えすると、双方がああそういうことかっていう場面も結構ありますね実際、
うん、ね、本当そういったおせっかいが良いことにつながったりしますもんね。実際にこの子育て広場、お出かけ広場って1日に利用者数とか利用状況というのはどうですか？
利用状況は、コロナの前はかなり多かったんですけど、かなりコロナで3年間、感染対策を強めにしてやってまして、今はそうですね、1日に10組から15組ぐらいの間の、利用者の方が多いですね、はい、
にぎやかそうな感じがしますね、はい、でもまたこれからチャレンジしたいことがありますか、下さんも？
本当にやっぱりコロナは大変大きい孤立を生んだなっていうのを、思っています。やっぱりご近所との関係も薄くなってきてしまっていますし、お母さん同士も本当にこう接触したらいけないっていうのはやっぱり今でも強く乳幼児の支援しているものも持ってますので、食のイベントとか今地域の方で子ども食堂をふくふくで定期的にしていただける方もいるんですけども、そうやってまたコロナ前のような、みんながこう自然と集えるような接触できるようなイベントを増やしていきたいなと思ってます。
地域がこうつながる、ね、はい、横の糸がつながっていくようなイベント楽しみにしています。
確かにね、子ども食堂とお出かけ広場って親和性が高いのか、他にもねその場を利用してとか、 あるいはそのお出かけ広場をやってる人たちが運営の中心になっている子ども食堂とかも世田谷でだいぶ増えてきてるんで、それより間口が広くてね、で子どもだけじゃなくて地域食堂って高齢者の人もどうぞっていう形にもなってきてるのはいいなと思います。それから孤立した子育てのところで、やっぱり今本当に一人でお父さんの協力など全くなくですね、抱え込んで非常に困って苦しんでる人って意外と情報って入ってこないんですよね。でその場合、そのせっかく楽しいはずの子育てがすごく大変なことになってしまい、精神的にも追い詰められている。そんな時にぜひね、こういう場所があるよっていうことを皆さん教えてあげてほしいし、行政の方も多分ちょっと深刻な相談を受けちゃった時に近くにお出かけ広場がありますよってご紹介することもあるんじゃないかなと思います。
ありますね。
だってそれこそ一人親の方もいらっしゃるかと思いますし、そういった時にねなかなかこう情報がつかめないっていうのはありますが、橋本さんインスタグラムだったりホームページだったりもねありますもんね、
そうですね、インスタをこの間も、公園に遠足先週行ったんですけども、やっぱインスタ見ましたって言って一回もまだ広場に来てない親子さんが参加してくださったり、いろいろな場所を変えたイベントとかでさらに来やすい環境ってあるのかなと思うし、保健師さんとかがやっぱり紹介してくださって一緒に連れてきてくださったりで、その後毎日のように来てくださる方とか、最初の一歩がやっぱりつながってない方に対しては本当にもっといろんな形でアプローチ、地域の住んでる方にしたいなっていうのは今年度、はい、課題です、
ね、で在宅子育てをしている親子でこういったそのすごくフラットに集える場所ができて、これだけ広がったっていうのはすごく世田谷区の財産なんですが、これよく考えてみるとですね、小中学生を持つ、親子あるいは小中高生自身かな、ちょっと大きくなるとね、彼らのそういう居場所も必要だし、あとやはり女性や男性で働いててちょっとこう辛いことになってる人もちょっとこうフラットにのれんをくぐれるような、それが地域の居酒屋だったりする場合も大人の場合はありますけれども、特にあと高齢者の方も本当に居場所がないんですよね。自分が行っていい場所っていうのがどうも街の中に見当たらないっていうような悩みを抱えている方がいるので、多分お出かけ広場でできた柔らかいコミュニケーション広場が、世田谷区の全世代に全域に 広がっていくといいなと思います。
で、憩いの場所が皆さんにとって安心できる場所が増えていきますようにということで、改めてになってしまうんですが、はい、本日のまとめをいただいてもいいでしょうか。
はい、お出かけ広場、これ運営するって大変だと思うんですね。だから大変だっていうお母さんやお父さんたちがお子さんを連れてほっとするわけですから、ほっとするっていう分こうある種ちゃんと見ていかなければいけない。で、怪我をしたり、小さな怪我するかもしれないけど大きな怪我とか事故があってはいけないっていうところで、まあ、最新の注意を払われていると思うんで、これこういう場所やっていこうっていうと好きじゃないとできないんですよ。それで相当まあなんていうか自分のね時間を犠牲にしてやられてると思います。でもそのことで得るものもきっとあるんだろうと思うけれども、68箇所まで広がって80目指していく中に、世田谷区の中のこういう場所やっていくぞっていうね、自分が子育てで孤立してつらかったからっていうのが一つのバックボーンになってるかもしれないし、あるいはこの子ども食堂からこういうものに着目する人もいるかもしれないので、ぜひですね、あと10箇所ちょっとですけれども自分たちもやってみよう、あるいはうちの近くにはできないのかなっていう思いを持った方はぜひ、仲間をね募って区役所に問い合わせるなりしてほしいと思います。検索するとお出かけ広場世田谷区で出てきて、まあすごく近くにあったっていう発見があるかもしれないので、まず調べてみてほしいと思います。
ぜひ皆さんもね、親子の集いの場所として安心できる憩いの場所、お出かけ広場にね足を運んでみてはいかがでしょうか。改めて保坂区長橋本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は親子で集うお出かけ広場というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。